おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の小林敏郎です。第2回目の本日は、青鳥の絵創始者谷口正治先生の著書新版生活の知恵365章をテキストにして、自分が変われば世界が変わるというテーマでお話をさせていただきます。まずテキストの224ページから朗読させていただきます。体験に失敗はない。過去について思い嘆くことなかれ。過去はすでに蚕が一民ごとに脱ぎ捨てた皮のようなものであり、蝉の抜け殻みたいなものである。過去の殻の形がいかにあろうとも、それは現在の自己にとって何の関わりもないことである。真に自分にとって大切なことは、脱ぎ捨てた過去の殻がいかなる形をしているかということではなく、その殻の中にあっていかに自分の魂が成長を遂げたかということである。いかなる困難もいかなる失敗も、決して完全なるマイナスというものは人生には全然ないのである。エジソンは1100の実験に失敗したあと一つの発明を完成しても、その1100の実験を失敗と呼ばないで、こうしたらこうなるという実験のデータを得たのであるから、それだけ自分は進歩したのだと言ったそうである。朗読を終わります。私は元来は明るく育ってきましたが、中学3年生の頃、自分に自信がなくなり、いいところなんて一つもないと思い、言い知れぬ不安を抱くようになってしまいました。何かを失敗するとそのことを気にして、朗読で紹介したエジソンのように、失敗したことをこうしたらこうなるという実験データを得たのだから進歩したのである、などとは到底思えませんでした。そんな私が自分がかけがえのない存在であり、素晴らしい神の子なんだと自覚したのは中学3年の夏でした。私は青鳥の絵の練成会に参加しました。練成会とは、合宿して青鳥の絵の教えを学び、実践する集いのことです。本日のテキスト、新版生活の知恵365章の224ページから225ページに戻ります。過去のすべては魂の進歩のための肥料。もうあなたは過去の失敗について、また過去の過ちについて、ぐじぐじ思い煩うことをしないのである。神はあらゆる人海や糞尿を浄化して、作物が良き実を結ぶ肥料としたもうごとく、過去のあらゆる失敗も過ちもことごとく浄化して、良き魂の収穫を得るための肥料となしたもうのである。あなたの過去の過ちは、あなたの人生観を深からしめ、心の視野を広め、人生の意義を悟らしめるのに非常に役立っているのである。あなたは過去を深く感ずることによって、心の混乱や不安や怠惰や過度緊張が取り除かれ、心に平和と愛と調和が満たされ、過去に体験したものを真に自分の魂の成長に役立たしめることができるのである。また、他の人々の過ちについても寛容であれ、すべての人は一見過ちと見えるものを通して魂が進歩しつつあるのである。朗読を終わります。祖母もおり、両親も健康に仕事をし、兄弟もおり、何も不満のないような恵まれた生活をさせてもらいながら、言い知れぬ不安と心からの喜びなどがなかったのですが、その練成会を受けているうちに、指導された先生からの講話で、両親がどんなに深い愛を持って育ててくれたのかを教えられ、そして私たち人間は神の子で素晴らしい神性、仏性を宿しているのだという話を繰り返し聞き、良い言葉を、明るい言葉を唱える練習をしました。そして上心行という過去の悪い思いや行いを紙に書いて燃やし、青鳥の絵のお経である聖経を読んで心を清める行を真剣に受けました。すると、それまでの自分が間違って受け止めていた、すまなかったという思いが込み上げてくるとともに、生まれてきた感謝と喜び、日本人として生きていることに ありがたさと誇りの感情がふつふつと湧いてきたのでした。先ほど朗読した文章には、過去のあらゆる失敗も過ちもことごとく浄化して、良き魂の収穫を得るための肥料となしたものである。あなたの過去の過ちは、あなたの人生観を深からしめ、心の視野を広め、人生の意義を悟らしめるのに非常に役立っているのである、とありましたが、私がそれまでダメだと思っていたことは、決してダメなんてことではなく、自分を磨いてくれるために現れたことだったんだ、と受け止めることができたのでした。再びテキストの審判生活の知恵365章の207ページから208ページを朗読します。今を祝福しよう。あなたは今日より決して取り越し苦労も、持ち越し苦労もしないように決意したのである。あなたは全力を今に集中して、心を動揺せしめることは決してないのである。まだ起こらないところの不幸を多分起こるかもしれぬ、と取り越し苦労をしてみても何の甲斐もないことである。恐怖のうちに心に描いた状態は最も実現しやすいのであるから、恐怖し取り越し苦労することは決してあなたの運命を好転せしめる原因とはならないのである。だから、あなたは今、あなたの働きの中に、神が働きて痛もうことを見なければならないのである。朗読を終わります。このような力強い真理の言葉が、その時の私を励まし、その気持ちを信念に変え、形に表していくのは、天敵、石をもうがつという言葉のように、毎日少しずつでもその言葉に触れることが大切であると教えられ、惹かれるように私は成長の家の本を読み、成長の家で進める深層観という座禅的瞑想法の行も毎日少しずつ覚えて、希望を持って生きることができるようになりました。この練成会を通じて私の見る世界が変わっていくことになりました。ここで現在私が布教伝道の責任者を務める北海道の旭川教区で青年会の活動をされている長野愛さんの体験談を紹介いたします。愛さんが成長の絵に触れたきっかけは、小学生の時におばあさんに勧められて参加した小学生練成会でした。愛さんはあまり乗り気ではありませんでしたが、兄や妹も一緒に参加するというので参加することにしました。練成会では、人間は神の子であることや、無限力があること、両親に感謝しようということなどを聞きましたが、あまりよくわかりませんでした。その後、愛さんは中学生、高校生の時には仲間と共に活動をしました。活動した理由は、成長の絵が素晴らしいということはもちろんありましたが、仲間と共に過ごすのが楽しいということの方が大きかったと振り返ります。成長の絵に深く触れたのは大学生になってからでした。高校までは札幌教区で活動をしていましたが、高校を卒業し、旭川にある北海道教育大学に進学してからは、大学生活が忙しく、また仲間がいないということもあって、成長の絵の活動からは離れてしまっていました。愛さんは大学2年生になったある日、当時の青年会副会長から、リーダーのための研修会に参加しませんか?という誘いを受けました。一年以上活動していなかった愛さんは、自分が参加しても意味がないのではないかと思いましたが、お世話になった副会長からのお誘いということもあり、参加しました。東京の調布市にある成長の家本部練成道場で行われた研修会には、全国からたくさんのリーダーが集まっていました。全国の仲間と触れ合い、行事を受けるうちに、愛さんは自分も頑張って活動したいと思うようになりました。ところが、講話の中で、先生に、あなたにとって信仰とは何ですか?と聞かれたとき、彼女は何も答えられず、自分が活動していいのだろうかと思いました。なぜなら、愛さんは成長の家の教えを知ってはいましたが、成長の家の大切な教えである、父母への感謝ができていなかったからです。 愛さんの両親は彼女が小学校4年生の時に離婚しました。お母さんは懸命に愛さんと双子の兄、当時は幼稚園児だった4歳年下の妹を育てられましたが、他の家と比べると不満がたくさんあり、離婚した両親を恨みました。また彼女は、お父さんは私を捨てて出て行ったのだ。自分は両親の仲を取り持つことができなかった。必要のない子供なのだと思うと、自分に自信が持てませんでした。このままでは次の年に迫った教育実習を乗り切ることができない、教師になることができないなら学校を辞めた方がいいと思いました。そんな時、成長の家を通して知り合った友人に誘われて、宇治別格本山で開催される短期練成会に参加することになりました。最初は成長の家では両親に感謝せよと教えられているけれど、自分は例外だと愛さんは思っていました。しかし宇治別格本山の楠本神の講師が、長い間人生苦に悩み続けたが、どんなにひどいと思っていた親であっても、父母の愛は計り知れないほど深く、神のごとき偉大なる深い愛を持った父母であったと感謝することができるようになったとき、事故にまつわる問題のすべてが癒され、幸福な人生へと導かれた体験の父母の愛の深さを知る講話を聞いたり、個人指導を受けて、やはり両親に感謝しなければならないと気づくことができたのでした。愛さんは練成会から帰った日の夜、真相感をしていると、両親のいろいろな姿が浮かびました。小さい頃、よく一緒に遊んでくれた父の姿、家を出ていく日、兄弟に泣きながら謝る父の姿、朝早く仕事に向かう母の後ろ姿。その時、愛さんは、自分は両親に愛されていたのだ、素晴らしい両親のもとに生まれてきた神の子なのだ、と思うことができました。そして、初めて心から両親に感謝することができました。それから間もなくしてお母さんが再婚することになり、新しいお父さんができました。愛さんは再婚には反対しませんでしたが、新しいお父さんのことをなかなかお父さんと呼ぶことができませんでした。お父さんと呼べば実の父のことを裏切ることになると思ったのです。そこでまた宇治の練成会を受けました。練成会を受けるうちに、だんだんと自分の気持ちが変わり始め、たとえ血がつながっていなかったとしても、自分たち兄弟や母のことを大切にしてくれることは実の父と何も変わらないと思うようになりました。彼女は初めてお父さんと呼んだ時の父の喜ぶ声は今でも忘れられませんと振り返ります。実のお父さんも再婚し、お父さんの再婚相手の方も愛さんたち兄弟を実の子供のように可愛がってくれているそうです。愛さんは自分のことを思ってくれる方を4人も持つことができて、とても幸せと感謝しています。自分の環境がいかに辛く、希望が持てないような状況であっても、自分の心が変わったとき、世界が変わったという素晴らしい体験でした。本日のテキストではありませんが、創始者谷口正治先生著の生命の讃歌の79ページから80ページには、次のような文章があります。一部省略して朗読します。兄弟よ倒れるな、倒れても起き上がれ、希望を失っても、試みが破れても倒れきるな。夢は希望の苗床である。大いなる夢の苗床から希望の芽がまた萌え出る。希望の芽は夢に培われて成長する。夢は希望の苗床である。兄弟よ、できるだけ明るい大きな夢を心に描け。自分を暗い悲しいものだと想像するな。あなたの心が全能の作り主だということを知れ、あなたは自分の心で自分を想像した通りのものにするのだ。なぜなら心は全能者であるからだ。朗読を終わります。最後にテキスト審判生活の知恵365章の119ページから120ページを一部省略して朗読します。 困難に挑む。すべての環境、境遇は、その人がある能力を発現さすための運動用具のようなものである。木馬や金棒や平均台や釣り輪などはいずれも運動の選手がその能力を発現さすために、ぜひなくてはならない環境または境遇であるのである。運動の選手は自らそのような環境、境遇の条件を求めて、それを克服し、自由に肉体の運動美を発揮するための用具とするのである。この時、運動選手は主人公であり、自由の主体である。ところが、学校の体操の時間に、学生自らはそんな運動をやりたくないのに課せられて、いやいやながら木馬の練習や鉄棒の練習をやらせられたとしたならば、学生は強制されたのであり、自由を奪われたわけである。同じ木馬や鉄棒で運動しながら、前者は主人公であり、後者は自由を奪われた奴隷である。その相違はどうして生ずるか。人生の勝者となる者は、受動を翻して能動とすることにあるのである。常に受動である者は奴隷であり、敗者であるが、能動的に自ら進んで困難に挑む者は常に勝者であり、主人公であるのである。朗読を終わります。自分が変われば世界が変わるをテーマに、神の子の自覚を持って感謝して自分を人生の主人公として生きることの素晴らしさについてお話ししてまいりました。今日一日が皆様にとって素晴らしい日でありますようお祈りいたします。時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。